ラジオもっこもこパレード。
名古屋に引っ越して4ヶ月目で思うこと。いつ名古屋飯食べ終わるねん。どんだけやるねん。青春
アルデヒドボディドラン。
名古屋人はな、はあ、好きなきしめんの店っていうのがな、実は割とあって、
は
あ
は
あ
は
あ、うどんやったりきしめんやったり。
はいはいはい、はい。なるほど。
けど、うどんやったりきしめんやったり、大前のこと言うのも、名古屋って実はきしめん食える店って割と、全部ではないですけど、相盛り文化がすごく多くて、うん、
はあは
あ、うどん、そば、中華麺、きしめん、うんうん、なんなら冷や麦、みたいなもんの中から、三玉相盛りとかできるんですよ。
あ、
だから、割とその、うどんかつきしめみたいなことも多くいんやけど、
それどうすんやろな。なんか茹で時間ちゃんと調整してビャッビャッって同時ぐらいに上がるように茹でるってことかな。
いやそうやね、大体そう。
うーん、
なんなら4玉芋とかもできんで、
うん、まあまあまあまあ、
で、まあ、そういうのんの文化がさ、うん、あるから、けどみんな好きな店がやっぱあって、
うん、
だからここのきしめが好き、ここの味噌カツ丼が好きみたいなのもいっぱいあるのよ、うん、で福岡もそうで、福岡のうどん美味しいんやけど、マキのうどんとかカロのうどんを筆頭に柔らかくて甘いうどんがないけど、僕どこどこ派ですねとか、ウエストから始まってさ、
うんうんうん、
中村うどんとかなんかさ、まあ一般でそれも
な、まあな、ちょっとちゃうかな、どうしてもな。
だそれを全部いかんとかんってなったら確かに大変やけど、まあけどどこもそうじゃないですか。
まあ確かにね、
食い切るっていうのはなかなか、
まあ大阪も無理やもんね。
うん、行っても行っても知らんもんな、
ま、いやーほんまな、うん、でもちっちゃい子供がおるとさ、まあ、外食っつうのがもうハードルが高くて高くてしょうがないわけよ。
ああまあそうやろな。
そうだから、まあ行ける店がないね。
そろそろいいんちゃうってずっと思うけどね。
あ、そろそろようやく、
うん、
あんね、うどんとか食えるよ。
は
あ、
は
あ
はは
あ、あと王将も行けるようになった。
あ、
王将はなんかそのラーメンじゃないな、焼きそばとか焼き飯は食えるから、
いいね。
でもな、なんかでも焼きそばをさやるやんか、うん、ほんならもやしとキャベツを もやしと麺をさ巧みにより分けて、
へ
ー、もやしはいらんっていうわけよ。
へー。案外好き嫌い多いねんな。
もうね、まあ、食わず嫌いに近いと思うけど、
まあけど子供の時野菜なんか全然好きじゃなかったよ。
まあまあまあまあ、でもさ、なんか、その、ご飯中の人だったら申し訳ないんですけど、うんちがさ、
うん、
まあ、なんか、めっちゃ硬うん&めっちゃ臭い&めっちゃちょっとみたいなうんちをよくするわけよ。
は
ぁ、うさぎの糞みたいな。
はぁはぁは
ぁ、うん。なんかそれで、なんかもうちょい健康な便にならへんもんなんかなと思って。
けど、症状聞くと、たつ、ザ野菜不足みたいな。
そうやね。だからまあやっぱり野菜を食わせないけど、まあ食わへんし。
うん、
まあだから水を食わせるか食物繊維食わせるかなんやけど、まあ確かにむずいねんな、意外とと思って。
食物繊維も、だからやっぱりさ、昔からあるさ、こう人参を刻んでハンバーグに入れるんですとかさ。
あれ、どれぐらいの年のことだよな。もうちょい上かなと思うんやけど。まあ。
いやけどさ、子供の時にさ、そのピーマンの肉詰めとか家で出たらさ、
あ、
いなんことしやがってみたいな、めっちゃせっかくのハンバーグなんでピーマンにみたいな、めっちゃ思ってたよ僕。
大 大変やねんけどな、むしろな。
いや、けど大人になったのも、このピーマンなんて気が利いたって今思ってるから。
まあまあ、そうなんよな。
そう、だからもうそういうもんよね。
まあまあまあまあ、まあ。
ピーマン好きやねんな。好きな野菜って何ですか？
あー、好きな野菜か。
僕結構渋めに結構決まってきたな、最近。僕は多分ね、セロリと、ネギと、キクナなんですよ。
それは なんか食い方みたいなのをある程度想定して言ってるわけ？
いや、まあ想定してない。割と何でも。あと、大葉っての野菜に入れるかやな、とか思うけど。
何出てきたら嬉しいってこと？
嬉しい、嬉しい。
出てきたら嬉しいで言ったら、
例えば、じゃあ、餃子でもいいし、はい、サラダでもいいし、天ぷらでもいいから、の頭につくと思ってください。セロリの餃子とか、セロリの天ぷらとか。大葉の天ぷら、あ、いいですよね。
あ、な
大葉餃子。
それまあ天ぷらの具として考えたらみたいな話やか。
そうそうそうそう。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ。レンコンっすかね。
あー、そっちなー。穀物系なー。
天ぷらの具やとレンコンは相当上なんですよ、やっぱ。
そう、この間誰かも言ったんですよ、
いや、レンコンってあんま変わりないやん。
うん、レンコンだけやったらいいって言われた。
あ
ー。レンコン4つがいて、レンコンとトレードしてほしいって言われたんだ。エビとレンコン買えようやって言われたりさ。
いいね、いいね、レンコン。あ、レンコン愛してるね、その人は。
そう。
ああ。レンコンは美味しいなあ。でもまあ、やっぱりね、カリカリゴリゴリしたものが好きだよな。ごぼうとかでもいいし。
根菜やん。
根菜系は好き。でもじゃ、芋じゃないよ。
僕は完全に香りなんですよね、だから。
全部。
風味に弱いんで。
はいはいはいはい。あ、でもなんかそう、風味のもんも好きやけど、
うん、
どっちかって言われたら、まあ確かにキュウリとか頭に浮かぶから、やっぱりゴリゴリしたのが好きなんやろな。
まあ歯ごたえやな。
ああ。
うん、まあそういうもんですよね。
まあまあまあまあ、確かにね。そうそうそう、男なんでそういうもんですよ。そんな難しくは、ね。
バリバリ言ってたらカリカリ言ってた
ら。そうそうそうそう。カリカリガリガリ言ってるのが好きなんや
ね。いや、
まあ確かにな。
そう、今日ちょうどほんまにその、うちのスタッフ新しく働いてくれてる子の引っ越しを手伝ってて今、
はい、はいはいはい、
それ終わりなんですけど、
うん、
引っ越し屋に頼んだことないんですよ僕、バイトしたのに。
ああ、まあまあまあまあまあ、
自分の車で全部どうにかなると思ってんやろな。
まあ、そやな、そういう親の元に生まれてるからしょうがなくない。
まあ、うちの親もそういうタイプやろな。
うちの親、まあ、特に父親はなんか自分で全部のやりたいタイプっていうかさ、なんかあんまり人に頼んでっていうのを考えたくないタイプや。
まあそう。
うん。だからまあそういう DIY 精神みたいなのがついてしまってるんやろうと思うけど。
まあ気、
まあ大変やけどね、引っ越し。うちもだってなんかその、大学の下宿するときさ、まあ、まあまあ遠いわけよ。車で。
まあまあ、確かに。
車で1時間半とか全然かかる場所やったけど、普通に2往復とかさ。
いやまあそうだよ。
するから。これは嫌な人はめちゃ嫌やと思うで。
そもそもやっぱレンタカーで軽トラでも借りた方が早いんちゃうみたいな
のあるけどな。まあな。
いやけど、僕ちょっと、いいことが結構ありまして。
はあ。
まあ最近、まあ、こう、イベントも濃いめの内容で、配信もやりつつできて、結構その、やっとこうコロナが明けてからの形が整ってきたな、みたいな、日々なんですけども、
うんうん
うん、あの、おととい、ちょっと収録、これ言っていいやろな、多分別に。おと収録があって、
はいはい、
うちの新しい大少女って店に、
はい、
あのテレビというか DVD の収録に、あの声優さんが二人来るっつって、あの浪川大輔さんって人と、うん、森久保祥太郎さんっていう二人が、
はい、
なラジオをやってる収録、ラジオの DVD を売るための収録、飲みながらみたいなんで、
はい、
来たんですよ。僕その、はい、唯一最大に、好きな声優さんっていうのが森久保祥太郎さんなんですよ。
はあはあはあはあ、
で、正確には声優としてっていうか、僕、おはっさが好きで。
あ、そうですね。
あの、昔からポンキーキ好きで、おはっさ好きで、ウォーグル好きで、子供番組好きなんですけど、
はい。
それでおはっさに依存した時期があるんですけど、毎日ビデオ撮って、おはっさで、僕はその怪人ゾノアっていうのを見ないと、もう大学に行きたくないみたいな時期があって、
はいはいはい。
で、毎日それを見てたり、一人でおもちゃショーに、なんか生でライブ出るっていうか見に行ったりとかしたんですけど、うんうんうん、の人が森久保祥太郎さ ん,
なんです。ああ、そうなんですね。はい。まあまあ、ゾナーが好きなのは僕よく知ってますよ。
そうなんですよ。あの、はい、 いるゲームも買って、ね、いいからも買ってみたいなやったんで、それの人に会ってね、それが好きですって話をお伝えしたんですよ。
はいはいはいはい、ああ、なるほど。
これ
いいですね。
これ後に DVD が出る
質問なんですけども。それ出演してるってことね。
そうそうそう。僕とそのお二人で喋る時間を作ってもらって。
なるほど。
まあそういうコンセプトなんかその飲み屋のバーテン、バーのマスターと喋るみたいな。
え、DVD 売るってどういうこと？それはなんか、その。
ラジオの特別版として、そうやって飲み歩きの DVD が出てる
の。ああ、ラジオは何なん？
ラジオは AM 神戸で確か普通にやってる。
ああ、なるほどなるほど。
その二人でやってる。
そういう。その番組グッズとして DVD が出てるってことですね。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。それは AM 神戸で販売されるってこと？
あ、そうそうそう。
ああ、なるほど。まあ、
通販とか普通にアマゾンで売ってんちゃうかな。
はあ、はあははあ、へえ。
で、僕実は前にその店、セキローテ見せた時にも、はい。来てくれてて、はい、でも僕は、痛いファンと思われるから、もう会いに行かへんって。行かなかったんですよ。
うん。こういう仕事してるくせに意外とそういうとこあるよな。
いや、ガチファンもきついんですよ、やっぱり。特にその、その、思春期の、
この、まあまあまあ。
なんか、ある種の苦しみから救われてる人や
る。はい、はいはいはい。
だからその、ほんまに好きすぎるとね、例えば福山猿とか、河本ひよとかに会うのきついんですよ。
なるほど。
あの、いや、会いたいんやけど、はい、めちゃ心の準備いるなって。
ああ、まあそうかもな。まあまあ、うん、でも逆、なんか僕はなんか中途半端な好きの人に会うとなんか何していいか分かんなくなるんですよ。
うんうんうんうん。
な、僕、まあこれ前も多分言ったことあるんですけど、僕サインもらうの嫌なんですよ。
まあまあまあ。
だからサインを欲しいって、心底をください、欲しいですって、お、こう、堂々と言えるところまで俺は本当に好きなのかみたいな文字とかあって。
いや、なんか僕もだから、欲しいと思ってない時には別に言わないですね、やっぱり。
あ、そうそう、でもなんか欲しいって、まあ思うまでにね、やっぱハードルがあるな、みたいな。
だからその、それこそ、このラジオも出てくれてるさ、ログさんとかさ、小山さんとかさ、はいはいはいはい、もう、多分、二人のサイン欲しい人って世の中にはいっぱいいるんやけど、
はい、
僕らは別にいつでも会えるしな、みたいな気持ちもあって、わざわざサインくださいって言えへんけど、
はい、
けど、たまに人になんか絵とか描いてるの見たら、ずるいって、俺にも描いてます。やっぱ思うから、はい、やっぱそういう時は素直に言いますけどね。
うん、そうですね。はい。
そうけど、だから、今回もサインくれと全然、サインもらわなかったですね、別に今。今言われても思い出すぐらい。
まあまあまあまあまあ。そういう好きじゃなかったのね。まあ。
いや、なんか一番何がしたいかって言われたら、僕は好きって伝えたいんですよ。
ああ、まあ、わかりますわかります。
そう、はい。で、僕は救われたってことを伝えたいっていうことで、はいはいはいはい、けどそれはすごい向こうも、やっぱそういう風に思ってくれる人がいるのはすごい励みになりますよ、みたいな。
ああ。
言ってくれて。
まあまあまあまあ。いや、いいんじゃないですか。
それでさ、収録中にさ、その、10分ぐらいで決まってんねん、本来。
はい。
で、時間だったら時間ですよってなるんやけど、
はい。
それ好きでって話したら、突然、まあ、二人もちょっと酔っ払ってるんですよ。何件か回ってきてるから。最後がうちやったんで。
はい。
で、あの、突然そのゾナーの声を、で、ちょっとゾナーのセリフを言ってくれたんですけど。
は
あ、
は
あ
ははあ、
言った瞬間にもう、なんやろね、照れと興奮が入り混じって、ちょっと前見れへんわと思って、気ぃついたらちょっと泣いてましたね、僕。
そういう体験もう年取るとないからね、あんまね。いいことですよ。
うん、まあそうやな。あるんやけどないみたいな。ないんやけど
ない
みたい
な。まあなんか機会はないですよ、なかなか、ね。
うん、作りに行かんとないかもな。まあ、
そうそうそう。
やっぱり一個ずつ大事にせんとあかんなと思った。
ああ、なるほどね。
前の時我慢してよかったなと、今回は思いました
。うん、まあ2回目あってよかったねっ。
いや、そうそう、ほんまそう。そんなこと思ってなかったからさ。いや、それはよかったな。
確かにな。
いや、で、昨日、まあ我々の、うちの父の誕生日やったんですよ。
はいはいはい、そうですね。
で、なんかまあまあ好きに生きてくださいよみたいな話、メールをしたんですよ、おめでとうと。
はいはいはい。
じゃあなんか、珍しくなんか、まあ、好きに生きるって言ってもこの年になったら、そんな破天荒になことできるわけでもないし、歴史に名を残すようなことがあるわけでもないけど、みたいなことを珍しく父が返してきて、あ、なんか珍しいこと言うなって僕思って。
はい。
でも、そう言われたから多分、父から見たら僕破天荒なんやろなっていうか、その、でたらめに来てる感じなんやろなって思ったのと、けど僕ほんまに思いだったんやけど、やっぱりその、何年か前にも言ったと思うんやけど、ほんまに織田信長がおったかどうかなんかもう分からへんやん。
はい。はい。
で、織田信長がおったとしても、はい、多分僕らが見てるキャラクターとは違うやん。本人の。
まあね。
性格と。
実際にはね。
で実際僕らが自分の親とかですら何考えてきてるか分からへんもんや。
うん、まあそうやな。
だから歴史に名を残す人なんかいないですよね、誰もと思って。キャラクターや、
まあ、
全部。
まあまあ、でも分かる分かる。結局人じゃないよね。
そう、
残ってんの、
う
ん。
レオナルド・ダ・ヴィンチがさ、
うんうん、
有名な写真があるじゃない、その、ダ・ヴィンチあ
った。ダ・ヴィンチ、
違う違う、アインシュタインよ。
ああ、はいはいはい、そうね、う
ん。アインシュタインがベロ出す陽気な博士みたいな写真があるけど、
はいはい
はいはい、実はめちゃくちゃ気難しい人で、あれの一枚だけがあんな写真やつ。だからあればっか使われるみたいな。ってなると、僕らが思ってるアインシュタインなんてのはもう、もはや空想のアインシュタインで。
はいはい。まあ、アインシュタイン像はもう塗り替えられてるね。
そうね。
大きくね。
うん、本人がそれを、じゃあそうやって言われてもって言われても、まあ別に、はぁ、みたいな感じちゃうかなって。
まあまあ、そうやな。
って思うと、まあ別に、名を残せてなんかおらんわなと思うから、やっぱわがままに好きに生きて、最後死んでも、死んだことすら気づかんのがベストやなって。
いやいやいやいや。
って思うけどな。
まあまあまあまあまあ。でもまあその当人から見た、なんていうの？歴史残すみたいなことと、周りから見たイメージはまあ全く違うでしょうね。
うん。
やっぱりなんか、僕らも仕事からノーベル賞学者みたいな人何人か見てきたけど、
うん、
まあ基本ただのおっさんっすよ。
まあそりゃそう
だな。やっぱそうなんす、そうなんす。うん。
偉大な人はその人、本人というかは、みたいなとこもあるしな。
そう。で、なんかその人に見えてる世界と、そうじゃない、まあいわば凡人に見えてる世界が違うんかっていうと、うん、多分そんなこともないし、
うんうん、
まあごく、なんか紙一重みたいなさ、みたいなものがやっぱり大きく見える。みたいなところがあるなとは思います、ね、
ただやっぱり自分がどう、うん、ここでどう影響したか分からんけど、その自分が思ってるところじゃないところで人を救ってたりとか励みになったりってことがあって、はい、で僕が今回のその森久保さんにはすごいやっぱ救われたな、あの時期ってすごい思ってるから、
はい、
やっぱそれは伝えたかったわけですよ。
あ、なるほど。
だから歴史に名を残すということよりも僕はやっぱその救われたことを伝える本人にっていう、
はいはいはいはい、
消化の方が僕は今大事だなと思ってて、
救われたからこそ言えるやつやからね、それ。
いや、そうやけど、ね、手前見せたこと言いますけど、
は
あ、でこの間名古屋のイベントもね3日前ぐらい行ってたんですけど、
はいはい、
まあ来てすごい面白かったですって、なんか男の子が来てて、
うんうんうん、
でなんか行ってで楽しかったんでまた来ますね、最近名古屋引っ越してきたんでって、
うんうんうん、
で帰った後に他の人に聞いたら、なんかもう、アルディヘイド8年ぐらい聞いてるらしいです、あの子、みたいな。言ってよ、みたいな。それで今日来たって言ってました、みたいな。
そっか、なるほど。
いや、見たいな、だから。
あ、まあまあまあ、まあ、
ね、もう最近はさ、もう、ポッドキャストやったり、あっちこっちいろんなところでいろんな配信の形になってるから、
はいはいはい、はい。
正味、我々のラジオ何人ぐらい聞いてくれてるか全くわからへんの、今。
わからへん。わからへん。
500人だけですって言われたら、ああ、かもなと思うし。
まあでも、まあ、千葉のイベントも思ったよりなんか人来てくれたしな。
うん。いや、マンはおるやろなって、勝手に思ってる。
うん、まあ、マンはどうかわからん、まあでも、マン近くはおるかなと思って。
だけど、むずいとこでさ、
はい、
その、例えば YouTuber のさ、10万人登録、けど再生回数は、なんか、30万回って言っても、
はいはいはい、
何人が聞いてるかは分からへんね、やっぱり。
まあまあまあ、
最初から。どこまで行っても目安やから。
う
ん、
そうやな。
まあ、それと似てて、あの、なんか、ポッドキャストなんても
う。まあそうですね。まあ、我々もね、こう、なんか、なんだかんだこう、生きに感じ、まあ人生の役に立ってますって言ってる人もいたり、質問を送ろうと思ってくれる人もいたり、まあそういう、こう、程度のね、差はあれど、別に、だからその、それぞれの人にとって、まあ、大事な瞬間があれば、まあ、それで十分なわけですよ。
まあ、なんか、こいつでも生きないから生きていこうかなと思ったらいいんじゃないかなって僕は、
いや
よく思ってるけど
な。まあ、そうですね、そうですね。ポッドキャストなんかこれぐらいの緩さでいいんですよ、みたいな気持ちで始めてもらえたらね。まあでも、アルデヒドを聞いて、初め、まあ、他のも聞いてるけどね。
うん。
うん、アルデヒドも、まあ、きっかけの一つになって、ポッドキャストやってますっていう人って、やっぱりちらほら、なんか言ってくれるんで、
うん、
まあありがたいことやなと思いますけどね。
けど僕がね、僕がイベントとか通して、
はい、
ある程度言ったことないかもなけど、イベントってのは僕も20年ぐらいやってるし、
まあまあそうですね。
店も13年やってたし、
はい、
し、まあ、ある程度の関西も18、7年やってんかな。
はいはいはい。
やけど、ね、僕がイベントとか通って、僕はホームレスとかも好きやったし、
はい、
なんかその、いわゆるサブカルアングラーみたいなことも好きやし、
はい、
食べ物も好きやったけど、最も一番最大にして一番言いたいことっていうのは、あの、一言で言うと、なんか世の中ってちょろいって話なんですよ。
まあ、まあまあまあ。
で、それはなんかほんまにちょろいっていうよりかは、あの、社会は厳しいとか、世間は厳しいとか、社会は舐めんなみたいなこと言うけど、
はいはい、
けどもっと頑張ってなくて、もっと努力してなくて、もっと才能がなくても、うん、もっと楽しそうに生きてる人がいっぱいおるし、
はい、
で逆に才能があって金があっても、これ辛そうな人もおるし、だから実は、この人生を楽しく生きるためには、うん、才能も能力も金もいらん気がするよなって思ってて、
うん、
ほんまはね、
うん、
逆に言うとある程度はいるんですよ、やっぱりそのお金なんか特に、
うんうん、
だからけど仕事せんくでも人生楽しいで生きていけんでって話よりかは、なんかには楽しみ見出せるから仕事が楽しかったらいいし、
うん、
仕事嫌でもなんかせんでも生きていこうと思ってしないことに幸せ見出すことも可能やし、
うん、
だからなんか案外楽しくってどうにでもなれるよなってのが一番僕が思ってること
なん
です
よ。ああ、なるほどね。
これが最、ぶっちょかしあげとしてのこの今の最大限に伝えたことは世の中はちょろいってことなんですけど。
まあまあまあまあ。まあでも大、まあ確かにそうですよ。なさっきのさ、僕らの話じゃないけど、うん、なんていうかな、センス、才能って、
うん、
まあ、100ぐらいいると思ってるとするじゃないですか、若者。
はははは。
実際にいるのはね、3ぐらいなんですよ。
いやけど、そうやろな。
そうね。でも、その、まあ、その3が、どこにでもあるわけじゃないんですけど、うん、まあ、3持ってる人もいれば、マイナス3の人もいるんですけど、
うん、
まあ、いろんな、まあ、センスにも種類があるんで、
うん、
まあ、自分の中のセンスを探しましょうみたいな話。
まあ、そうやな。
なんで、まあ、100はいらんのよね、正直。
うん。
うん、
いやけど、なんかうちのラジオ聞いて、
はい、
仕事を辞めてポッドキャストを始めて、
はい、
結婚して、
はいはいはい、
長野から何人引っ越してきた大下さんの友人
がいるんです
けど、もう今家の DIY とかばっかやって YouTube とかで上げたりして、
はいはいはいはい、
やっぱりね、別に多分別にめちゃ金あるわけじゃないんやけど、楽しそうなんで、なんかそういうことやなっていうの
すごい、まあそうですね、
なんか僕が思うことをまさに実践する人やなと思うんで、
はいはいはい、
なんかちょろく生きてきたですね。
まあちょろいっていうか、まああんまり大変やと思ってもしゃあないと思う。
そうやな、大変って身構えているもんは何もないんやからな、
うん、頑張らないと生きていけないって思うのは辛いよね。
し、ただ頑張らなくていいわけでもなくて、
うん、
頑張ることって楽しいから、
うんうん、
だから、
うん
うん、どうせ頑張れたら楽しいこと頑張ればいいのにな、みたいな感覚なんですけど、
ね、
だから辛いことをしなさいって言うやつの言うこと聞いたら辛なるからね。
わかる。
いや、ほんまに。
わかる。
お前になりたないねってめっちゃ思うね、いつも。
せやな。
あんたみたいになりたくないから、さっきやめてくださいって思う
な。まあ、YouTuber もしんどいし、ゲームのプロもしんどいわけですよ。
いや、しんどいと思うよ、ね。
そら。
いや、そらさ、焼肉もさ、100日連続増えたら辛いやん。
辛い。
そらそういうことですよ。
まあそういうことですね。
はい。
質問いきます？
はい。
今日の質問は、これなんて読むんやろな。オツベルトゾウさんからの質問です。
はい。
いつも子供の保育園の送迎時に楽しく拝聴させていただいております。今回は魔女的な質問をお答えしていただきたくメールいたしました。
はい。
コロナ禍になり3年が経とうとしていますが、コロナ禍の影響の一つとして SNS 等で自分の意見を主張したり、他人の意見をよく目にするようになったかと思います、
うん、
そこで疑問に思ったのが、なぜ人は陰謀論にはまるのだろうということです。特に医師のような、論理的客観的に物事を捉えることを仕事にしているような人でも、コロナは嘘、コロナワクチンは製薬会社が儲けるだけで、効果はないし、むしろワクチンを打つとコロナにかかりやすくなるといったことを熱心に主張している医師をツイッターでよく見かけます、
うん、
中には金を稼ぐために陰謀論系の主張をするといった話も聞きましたが、おそらく本当にワクチンは毒と信じている医師も多いかと思います、
うん、
どうして論理的客観的に物事を捉えることを日常的に怠っていそうな方でも陰謀論にはまってしまうのでしょうか、どうか科学的意見と魔女的意見をお伺いできればと思います。自分も、子供がいますので、アニマル博士のお子さんの話もたまには聞きたいです。
今日はうんこの話ですね。
そうそうそう、今日うんこの話だけど、ね、以前お話ししていた勝手に YouTube でアルファベットを覚えてたという話はすごくびっくりしましたっていう、ね、ことを言っていただいておりますが、はい、
まあ陰謀論、
陰謀論ね、なぜ人は陰謀論にはまるのだろう。
一個シンプルに言われてすごい思うのは、
はい、
あのそう信じたいからですよね。
そうなんですよ、
あの僕の周りで反惑唱えてる人も何かいたんですけど、はいはい、これはけどすごい僕の雑な意見ですけど、荒い話なんですけど、はい、反惑言ってる人は大体、休業補償っていうのが出たんですけど、
はいはいはい、
その時にやっぱりその営業届を出せんだかん、当然ね、
うんうん、
で営業許可をもらってる、うん、で飲食店である8時以降にやってるっていうのが大阪でもらえる条件だったんですよ、
うんうん、
これを営業届を出さずに営業やめ営業してた店とかも当然あって、
はい、
それでは当然もらえないわけですよ、
うん、
でどっかで切り替えて営業届今からでも取ろうって思ったらいいんやけど、
うん、
もうもらわれへんかったらもういいよ、じゃあうちは営業するしみたいな、
はいはいはいはい。
ていうかみんなも別に営業せんくって、うちは営業して、そこより稼ぐしって。
うん。
けど、なんなら、結構なんかね、月150万とかもらえたりしたんで。
うん。
けど月150万ってやっぱりバーとかで売れないんで、そんなに。
うんうんうん、
しかも150万もらうってことは200もらうとかから。
うん。
大人気なんですよ、バーやったら。うちの僕らの周りで言うとね。
まあまあ、そうですね。
で、そんなことをもらえないって時に、でもいいよ、うちらはやるしって時に。
はい。
この自分が正しいと思う理由が欲しいじゃないですか、
うんうんうん、
でそれのすがっていく先として、いやそもそもコロナで休むやつらアホやでみたいな、
はいはいはいはい、
あんなもん関係ない、コロナかかっても死ねへんのにコロナビビったやつアホやでみたいな、
はいはいはい、
マスクしてないやつアホやでみたいな、
うん、
っていう自分がしたくない理由に対してを正当化するための理由として、そもそもコロナ信じるやつがバカ、コロナが悪い、
はいはいはい、
コロナなんて嘘っていう世界にすると自分が正しくなるから、
はい、はいはいはいはい、
あの間違った自分を正しくするために、だからコロナなんて全部嘘って言い出してるなって人が僕の周りには僕は数人おるなと思ったので、あ、まあ確かにね、だから自分を正当化するために世界を負けてる人っていうのがまずの僕の第一直感的答えですよね、
はいはいはいはい、
どうですか。な
るほど、僕はね、いやまあそういう面ももちろんあるけど、
うん、
コロナの陰謀論が、すごく、なんていうのかな、流行りやすい理由は、
うん、
というかまあ、せやな、なぜ人は陰謀論にはまってしまうのかの答え言いましょう、さっき。答えは、現実の世界がそんなに論理的じゃないからです。
まあ、いいこと言うわ。
はい。で、コロナワクチンっていうのは、
科学者的な意見やな。
相当な、その、副作用があるんですよ。
うん。
で、皆さん、現代人の皆さんが、服用する薬の大半というのは、ほとんど重篤な副作用なんかないの。
うんうん。
だから、こんなに副作用が出る薬っていうのが、完成度が高いわけがないっていう直感が多分あるね。
はいはいはいはい。で、本来、すべての薬には副作用があって、
はい。
ただ分かってるから、この薬、よくあるやん。
うんうんうん、
普通に痛み止め飲んだら一緒に胃薬飲んでくださいね。
はいはいはい、はい。
あれは痛み止め飲んだら胃が荒れるから、胃薬の方も抑えたら、胃薬の副作用を知れてるから、はい、っていうこの打ち消し打ち消しとかやるわけ。
うんうん、まあそうですね。うん、
方法論ができてるだけやからね。
はいはいはい。そうそうそうなんですけど、まあ方法論できてるのが普通やと思いたいわけよ、世界。
うん、うん、
うん。だから、薬たるもの、安全、性が担保されてから世の中に出てくるに決まってると思いたいわけ
よ。いや、ほんまそれよな。
うん。なんで、なんとなくコロナワクチンはおかしいぞっていう直感があって、でもそれはね、間違ってないのよ、ある意味で。
うん。
だってコロナっていうのは、コロナのワクチンっていうのは、そんなに感染度が高くない時点で出さざるを得なかったから。
とにかくスピードがあって。
スピードで勝負で、まあとにかくちょっとでも効くんやったら、うん、何らかのいい効果があるんやったら、副作用我慢して打ちましょうよっていう薬。
うん。
なので、なんですけど、まあ、それが、世の中の流れが、まあまあ、そう副作用のことをギャーギャー言うなよっていう空調やから、まあ、反枠っていう立ち位置になっちゃうわけなんですけど、
なんか、
まあ、言ってることは、なんか、まあ、完全におかしいわけじゃない。
あの科学州の万能感であるじゃないですか。
あ、まあまあ、そうそうそう。
あの常に、
そうなんよな。
常にさ、多分全ての人類は、はいはいはい、いや、昔の人はさ、ってさ、過去の人類に対するマウンティングをすぐするわけですよ。
はいはいはい。
江戸時代にってどうやってご飯食べてたんとかさ、はいはいはい、冷蔵庫ない時ってどうやってみたいなさ、うん、ことを言うわけで、で病気なんかも、さも今は全ての医療が、高度文明によって完成しているみたいな言い草するやん。
はいはいはいはい。
いや、全然そうじゃないやんか。
はいはいはい。
麻酔がなんて聞くのが分かったことやでっていう。
あ、そうですね。はい、は
い。やのに、いや、麻酔とかなかった時どうやってやったんみたいな。科学的根拠とかみたいに言うけど、麻酔の科学的根拠も何使ってるわけじゃんか。
はいはいはい、それめちゃくちゃ使ってるから。から
それはもはやオカルトの領域やのに、それに関しては、自分たちは、自分たち、我々人類が得た英知であり、それが当然の我々の権利みたいなテンションで言うから、はいはいはい、副作用がある薬を使うなんて我々をモルモットかみたいなけど、モルモットじゃんって思うやんか、いつも。じゃあお前が使ってる薬誰のおかげやねんって思うから、っていうこと全部置いといて、誰かがやってくれた科学的技術は自分の手柄みたいな顔してるから、あれが気持ち悪いね
んな。いやでもこれはだからそうそう、この単語久しぶりに思い出したけど、大乗科学集と小乗科学集っていうのがあって
。そう、この番組だけである
。そうそうそう。科学っていうのは、もう完成度がすごい高いっていう大乗科学者ってなんやけど、まあ科学者とか技術者みたいな人たちは結構小乗科学集だから、うん、科学っていうのはまあ効果があるっていう裏付けは取るんだけれども、必ずしも完全に解明されてなくても使うっていうことをよく知ってるから、うん、そういう人は小乗なんですよ。
そだからなんですけど、良き科学者ほど実はオカルト割と信じてるみたいなね。
あー、でもまあ、うんうん、でもやっぱり小乗の方が本体なのね。
うんうん、
まあ本質に近いっていうか。で、大乗っていうのはまあ分かりやすくした科学の姿みたいなのはまあ見てるわけですけど、うん、本質的なところにはなかなか到達できないので、考えが。
そうやな。
ってなった時に、その、まあ反枠というか、そのワクチンなんとなくおかしい、こんなもんが科学であるわけがないが、その辺に生まれてくるんかなっていう気はするけど。
そう、うん、あともう一個、僕は常々思ってるんやけど、いや、人にはファンタジーが必要なんですよ。
ああ、まあまあ、まあまあ、そうですよ。
うん。いや、それは本当そうで、どんだけ言ってもさ、女性の浮気とか男性の浮気みたいなのがなくなれへんのは、はいはいはい、やっぱ不倫が多いとかもそうやけど、はいはいはい、やっぱり、どんな、多分最初に言ったね、焼肉話と似てんやけどさ、その、100日焼肉嫌やんと一緒で、
はいはいはい。
やっぱ今ここのまま進んでる人生ではない人生ってもんに、人憧れがあるし、
うん、
それは多分アイドルであろうが、なんか政治家であろうが、
うんうん、
ラーメン屋であろうが、普通にアルバイトであろうが多分みんなそうで、
はいはい、
このままの人生が一生続くって言われたら多分絶望して死ぬんですよ、
うんうんうん、
ただこのままの人生はこれはこれで素晴らしいけど、こうじゃない人生も、例えば結婚するかもとか、
はいはいはいはい、
離婚するかも、子供が生まれるかも、海外に住むかもみたいな、
はいはいはい、
このままではない人生っていうファンタジーを持たんと人の心って多分バランスが取れなくて、
うん、
だからすごい夜食の人とかがよくあるネイルサロン開きたいとか、あと海外留学したいとかもすごい多いんですよ。
はいはいはいはい。
で、両方ちょっと頑張ったらできるけど、
はい、
大体やらないんですよ。
はいはいはい。
でも、できるかもしれないっていう可能性は持っとかんとあかんくて。
ああ、なるほどね。
で、それを持っといくことで、結局いつでも留学できるよ、結果しないけどっていう、うん、とかいつでもネイルサロン開けるよ、結果しないけどっていうのは全然悪いことじゃなくて、
はいはいはい、
それは正しい心のバランスの取り方だと思ってるんで、そういうことの延長にその陰謀論みたいなもんね、そのほんまに信じていた人もいますけど、
はいはいはい、
遊び半分で陰謀論大好きな人も当然いっぱいいて、だからどうする明日宇宙人攻めてきたらみたいなのを、
はいはいはい、
絶望じゃなくて楽しみとして捉えてる人もいっぱいいるんで、
うんう
ん、だからいつか来るで宇宙人っていうか宇宙人もいっぱいおるけどな地球にみたいな話を本気で捉えても捉えてなかろうがその方が面白いじゃんっていうのも一個あるんで、うん、ファンタジーのエンタメとして、だからそれは別にいいんやけど、半枠もだから俺は絶対ワクチンなんか打てへんでって言っていいけどなんか自分の親にも打たせへんとかさ、恋人にも打たせへんとかさ、はい、それはやりすぎ。
人間性が。言うのはいいけど、ほんまにやったらあかんのですよ。
あと人巻き込んだらあかん。
そう。
人巻き込むのはマジ人権侵害やから、自分の子供にワクチン打たせへんっていうのは、やっぱりその、 自分で決定できない子供に対するのはやっぱりある種の虐待
だと思うから。まあまあまあまあ、子供はね判断力の問題があるからね。
そう、うん、だからそのまあさ、宗教とかも二世宗教とかと一緒で、
はいはい、
自分がやってる宗教やから子供にもやらせていいってい
う
のが、
うん、
ある程度はいいけど言って超えたらあかんくないみたいな、
まあまあね、
っていうのはあるよな。
まあありますよね、うん、うん、まあまあ確かにね。
なんか今日はなんとなくアカデミックで熱量がある、
あ、そうですね、
収録になりました
ね。なんかちょうどあれなんじゃない、こう引っ越して紅葉してたんじゃない、気分。
ちょうど時間も程よく空いてて、なんか、やっぱ森久保さんのおかげやと思います。
まあまあ、でもまあですよね。喋、はい、りたいことがあるとね、いいですよね。
そうですね。はい、まあ、というわけで、
はい。
青春ある人は、イベントをやりたいけど、何も決めてません
と。はい。
だけど、まあ、夏、あったかなとやりたいな。
まあまあまあ、まあまあ、でもやっていきたいですよね。できるようになってきてるわけやし。
うん、そうやね。
はい。
東京、名古屋、
大阪。まあね、大阪でもね。まあ大阪手近にできるはずなんでね。やろうと思えばできるから。
誘致待ってますんで。どこでも。
あ
言ってみます。
いや、まあまあまあまあまあ、そうっすね。
千葉楽しかったんですよ。
千葉楽しかったです。
思ってて。
はい。
だってあんな呼んでもらんかったら行けへんで、朝日なんかって思ったわ、正直。
まあね、調子は行くけど。
そうやね。
一個、まあちょっと手前ですからね、朝日っていうのは。
正直いいって思って、皆さんも言ったけど、ほんまに思ったになんもないからね。イオンしかないからって思った。
すごい、もうだってなんかのっぱらの中にイオンあるみたいな感じだと思うな。
けどその産業いっぱいあんねんな、畑とか。
そう、まあそうなんよ、そうなんよ。畜産とかね。
そうそう、それも行ったら知るなと思って、うん、まあぜひ、
はい、
誘致もお待ちしてますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
というわけで、おどきしますのぶちかしおきと
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清ケポ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。